はい、それではね、公開音声 Q&A パート2行ってみましょう。
はい、早速ですが、音叉とクリスタルボールの使い方の違いは何でしょうか。人体の影響、使いすぎた問題などがあれば教えてくださいということですね。そして音叉については様々な音叉があり、耳障りな音、自分にとって苦手な音のがあるということですね。そういう音叉も慣れると心地よくなりますが、心地よく感じない場合は使用しない方がいいでしょうか。変化するまでの時間の目安はとかね、そういうことを教えてほしいということです。
はい、
もう一つはね、クリスタルボールの音、体がどう変化するのか教えてくださいということです。
そうですね、まあ、基本的にもちろんどちらも音に関するものなんです。音によって脳や体、身体、細胞を直接、整えたり調整したり周波数をアップさせるためのものですね。このアベカメソッド、全脳活性メソッドで使っている音叉っていうのは、もう別名周波数チューナーっていう名称をつけてますけれども、その名のとおりダイレクトに周波数を調整する、2つありまして、1つは脳波のコントロールですね。脳波を特定の脳波に誘導していく、これは2つの音叉を使ったバイノーナルビートっていうものですね。これによってまずは脳から整えていくっていうものがあります。そしてもう一つが周波数そのものの力で、ある特定の周波数は例えば浄化に効果があるとされているとか、ある音叉だと今度は自分の願望実現に効果があるとされているもの、それに対応するチャクラを活性化するものというように、それぞれ個別の用途が分かれていますので、それを組み合わせて使っていくという方法が周波数チューナーということになりますね。ご質問がありますね。耳障りな音、チューナーね、慣れると心地よくなるものですが、これね、実際やってみると慣れると心地よくなってきます。これは香りもね一緒なんですけど、はじめ苦手な香りだなと思ったけれども、実際これが今自分に必要なんだと思って意識を変える瞬間に、今度は香りが徐々にね、あ、なんか前嫌だったけどとても心地よくなるなっていうことがありますが、それも音で起きます。そして、実際のね質問にあります、体が共鳴して変化する時間の目安、これはもう本当にもう一瞬でチーンってやった瞬間にあって変わる時もありますし、しばらくずっとかけ流しておくことによって変わることもありますね。そして、朝起きたらね、音叉を使用しますが、1分程度では少なすぎますか。いや、もう1分で十分ですね。もう一瞬でも構わないんですけれども、それを習慣化することによって音で脳にスイッチを入れるという感じになりますので、そんな風にね、周波数チューナーについては、考えて使ってもらえばいいかなと思います。
はい、そうですね、もう一瞬ね、一回段を聞くだけでもスイッチ入りますしね、
うん、
そしてクリスタルボールとの違いなんですけれども、音叉はね、特定の周波数がありまして、その周波数に合わせていくというチューニングの役割があります。そしてクリスタルボールは倍音豊かな楽器ですので、様々な周波数を同時に奏でることができます。で、これは実際のものがあって生演奏という時とサウンドという時とまた状況は違いますけれども、クリスタルボールの CD や音源を聴いていただく時にも、そのさまざまな豊かな音色、倍音の中で、体に対してピンポイントではなく、音叉のようにピンポイントではなく、全体をハーモニーとして調和的に整えていくという違いがあります。で、人って音の見方をすると様々な音を持っていて、一つのハーモニーなんですね。で、その集合体、音の集合体をそれぞれの人の持つ、最適な状態、それから望む状態っていうのはまた別かもしれません。耳障りな音も含まれているかもしれませんが、こうありたいという状況に周波数として変換していくという、そんな音の扱い方をしていますので、体だけではなくマインド意識として、全体として聞くという形を楽しまれてください。それがワークになりますね。はい、そして次の方はですね、報告ということと質問なんですが、まずは、報告としてですね、今まで前世のこととかいろんなことが自分の意識の中にあって、そしてここはね、まあ、個人的なことなので全部は読み上げませんが、もう永久的に私は人を恨むなって、人生をの目標としてというのも変ですけれども決めた時もあった、そんなことを書いてらっしゃるんですけれども、 門下先生、泉先生の声によって続けることが、ウェイカーのね、ワークを続けることができました、ありがとうございますというふうに、うん、まず報告をいただいてます。
ね、このスタンダードから継続のね方に来られたっていうことだけでもね、すごくね、うん、大きな決心だと思いますけど、やっぱご自分自身のね、やっぱり魂が喜ぶ方向を選んでいただいたっていうことだと思いますね。
素晴らしいですね。うん、このね、言葉の中ですごいなと思ったのが、その、まあ、永久的にね、人を恨んでいくようなスタンスを取ろうと決めた時もありましたということで、今は違うということですね。
うん、そうですね。うん。随分変わられましたよね、この方ね。
はい、本当に嬉しく思います。うん、そして、ご質問というところではですね、気圧の変化とか、うん、まあ、雨が降る時とか台風の時にね、体調が悪くなる方、まあ、結構多いですけれども、こういったものも観念のワークで治りますかということであったり、時間の概念として子どもの頃から、親に否定され続けた影響もあると思うのですが、全てのこと、お料理とか片付けとか一つずつしか物事が進みません。観念のワークで一度にいろいろできて時間の余裕が多く得られるようになりたいですという、
はい、
はい、
うん、もうとにかくね、思いついたらもう一個一個でいいんですよ。もう浄化と消化、浄化と消化をとりあえずどんどんどんどんやっていってほしいんですね。そして今回、浄化と消化のエネルギーワーク以外にもね、種類としまして音叉を使った、あるいはクリスタルボールの音源とかね CD を使った、あるいは香りを使った、観念の浄化の方法もお伝えしてますので、一番自分がやりやすくて楽しい方法で、いろんなねやり方で、もう本当に試すぐらいの感覚で構いませんのでやってみてほしいんですね。なんかこれはどうだろう、さっきの気圧の変化に全然影響を私は受けていると思っている、その観念を取り出して浄化と消化するだけで不思議なくらい影響を受けなくなったりとか、あと人に対してもですね、それらに対しても全部それを観念を取り出して浄化消化するだけで自分の思考や行動が変わってくるということが、かなり多くのね実例報告で来てますので、どんどんどんどん次から次からやってもらえばいいかなと思います。
はい、そして、次の方ですね、
同じ質問ですね、ここですね、
あ、ここもですね、はい、はい、
5月になってから少しアウェイカーでデスラー総統が浮かぶことがありましたって書いてありますね、
宇宙戦艦ヤマトですかね。
そうですね、で5月9日のワークで山岡先生の横側で似てる部分があり納得しましたが私もヤマトはねリアルタイムで見てましたね、もう本当子供の頃ですね、観念を取り出して丸くした時ガミラス製の内部のように見えたようなことがありましたが、もうこれ分かる人しか分からないと思いますが、多分これ私同世代だと思いますので、まさに
そうです、ということですね、そのガミラス製に見えたけど大丈夫かと、
大丈夫ですよ、まさに不要な観念の時にガミラス製の内部のような感じに見える、よくわかります、それで大丈夫です、もうぜひねそのガミラス絵を取り出していただいてですね、デスラー総統に逆にご自分自身がなりきってもらっても構いませんのでですね、ぜひねこれ実際 やってみてもらえばいいかなと思いますよね大丈夫です、自分のなんていうかな、その過去の見たものとか、その辺の記憶とダブることって結構ありますし、結構この方はね、宇宙戦艦ヤマトのデスラー総統でやってますけれども、アニメーションってすごく大きく影響を与えますんでね、ぜひね、何でも構いません、これもメタファー、ね、例えみたいなものですので、浄化と消化でね太陽とか月を使うんであれば、逆に消化する対象の方もね、そのように自分の中のこの、原型のビジョンをね、昔の見たアニメでも構わないので使ってもらって、それを浄化消化してもらえばいいかなと思います。
はい、ご自身が感じたものを、そのまま生かしてください。
はい、
そして、次の方は、はい、いつもありがとうございます。こちらのプロジェクトに参加してから疲れた時は翌朝に回してしまっていた夕飯のお皿洗いがその日のうちにピカッとできるようになりました。そして送信相手からの LINE 着信の有無も気にならなくなりました。何気ない日常の中での大きな変化です。嬉しく、そして心から感謝してます、ありがとうございます、ということですが、 SOS の書き換えの、ね、質問です。子供が一人はジンマシン、一人はアトピーで薬を飲んでいます。この SOS のワークで治してあげたいです、アドバイスよろしくお願いします。また いいエネルギーのトーラスを続けていると、いつも一定レベルのエネルギーを保つことはできますか？時々太陽の光、月の光、パワーのあるところでの新しいトーラスエネルギーが必要ですか？もしかしたらその必要性は自然と自分で感じるものでしょうか？よろしくお願いしますということです。
はい、まずですね、ジンマシンとかアトピーっていうのなんですけれど、これね、根本的なことを言いますと、これ実は私自身もね、自分自身もこの小さい頃喘息とかやってて肌が弱かったんですね。で、なんでかなと思ってだんだん分かったんですけども、いわゆる対人関係、人間関係に対して根本的な恐れを持っている、そういう、まあこれも不要な観念ですけれども、それは結構幼少期にあったりするんですね。例えば自分自身がお母さんのお腹の中にいる頃とか、その時のお母さんの精神状態とか、そういったものも実は影響を与えてます。生まれてきていいんだろうかどうだろうかと思ってみたりとかですね。で、そういう時ってやっぱりこう表面に出たりし、肌の表面に出てきやすい、そういう症例とどうも近いんじゃないかなと思っています。もちろん私たちは医者ではないのでね、これがこれに効きますよという薬事法的に断言はできないんですけれども、やはり一番許してほしいのは自分自身のハートになりますので、ハートに対しての浄化と消化、そしてハートのエネルギーワークによってどんな人ともちゃんと共振共鳴できるし、その輪は広がってお互い信頼することができていくよっていう、そういうワークを続けていくと、気づけばそういった表面的な症状もとっても良くなってくるっていうことを身をもって体験してますので、まずは自分のハートを浄化消化、そして共振共鳴がどんどん広がってどんな人とも楽しめるっていうふうにやってもらったらいいかなと思いますね。
もう一つはですね、お母さんとして自分を責めないってことですね。うん、自分のせいで自分の何て言うんでしょう、産んだ時の何て言うのかな、自分のこう健康とか体調とかが影響してこういう体質にしてしまったんじゃないかっていうことを責めないっていうことと、今そのジンマシンとかアトピーが出てますけれども、それって根本的にあるところは、こう風邪になった時に熱が出るとか咳が出るとかっていうのも、何かその体調とかその根本にあるものの、まあ、デトックスみたいなことをしようとして体の表面に現れて熱が出たりとかなんだとかっていうことがあるので、その皮膚に今出てるわけですけれども、それは出そうとして出しているんだっていうことで、出し切れば、きっとね、その心も当然つながってますけれども、体調も全てが良くなると、その未来をしっかりと、イメージしておくということも大事かと思います。
はい、あと同じ質問でね、時々ね、太陽光とか月の光、パワーのあるところでの新しいトーラスエネルギー必要ですか？もうぜひやってください。私自身もこれチャージ当然しますし、一度ね、取り込んだいいエネルギーが一生続くといいんですけれども、やっぱりその都度ね、やっぱりちょっとパワースポット行ってみようか、近くの神社行ってみようかとかね、あるいは、そういういい映像を見てみようかとかね、そんな風にやって、また、その都度新しいね、トーラスエネルギー更新してもらう方がいいと思います。
そうですね、そして必要性は自然と感じると思います。
はい、
はい、そして次の方は、先月の質問で、とても重いエネルギーにはとにかく光を当てて軽くすることと回答があったのを覚えています。ですが、私も同じくネガティブが岩のように大きく重すぎて、全く光で変化する気配がなく、いつまでもそこにある感じです。あるいは体内にくさびがあり、引き抜いてもずっとつながっているイメージもします。岩を置き去りにしたまま、あるいはネガティブにつながったままでもやり続けて、ワークをやり続けていいですかということ。
はい、大丈夫です。これもね、同じなんですね。やり続けていく、そしてその岩を置き去りなくて、岩そのものに光を注いでみてください。岩そのものの表面からほんの少しでもいいんだけども、じわーっと光が注いでいくと、岩の内部に光が差し込んでいく、そしてその自分の心の中の岩がどんどんどんどん内側からちょっとずつでもいいので、ちょっと明るくなってくる。明るくなると本当に軽くなってきますので、それが重いエネルギーを溶かしていくということになります。光が浄化においては万能だということは、そういうところなんですね。ですので、どんどんどんどん光、岩にも光、そしてくさびにも光を通してください。そのくさびや光の岩の中に光が浸透していく、そんなイメージで続けてみてください。
いいですね、その軽くね、なっていくイメージ、ぜひ続けてください。いきなりね、瞬間的に切り替わる気がします。 そして、いつもありがとうございます。浄化と消化のワークですが、不要な観念を浄化し、消化した後のインストールですが、不要な観念がなくなった理想的な自分をイメージして、そしてインストールすればいいのでしょうか、という質問です。
そうですね、これはね、正確に言うと別のワークになりますけれども、不要な観念を浄化消化した後なんですけれども、その後にただ単にその時の瞬間のすっきりとした感覚、そのすっきりとした感覚だけをインストールするんですね。改めてね、リクエストする必要がないので、まずは、全部手放してすっきりした時の感覚をそのまま体に覚えさせる。これは最近はね、空もしくはボイドと呼んでますけれども、空やボイドの状態に一旦自分をするわけですね。その空やボイドの状態になった感覚をちゃんとインストールをしてみてください。そうすることによって空から新しいもの生まれてくるので、一旦何にもないんではなくて、そこから新しいものが生まれてくる、そういう状態を作ってみてもらえばいいかなと思います。
はい。そして次の方はですね、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。はい、お待たせしました。いつもありがとうございます。質問ですが、一度パラレルワールドにワープした後はもうその場所から戻ることはないのでしょうか。それから、その場所にですかね。それから先生方が話す動画を見ているだけで心が落ち着くことがよくあります。それに対してついガミガミ子供に言ってしまう自分がいます。周波数が変わると声や話し方も変わってくるのでしょうか、ということです。
はい。もう周波数が変わるとね、声や話し方が変わるだけではなくて、人間そのものが変わります。周波数が落ち込んでいる時の自分と周波数が上がった時の自分は別人だということが、これが事実ですので、そう思っておいてください。はい。そして、パラレルワールドにね、ワープした後はもうその場所から戻ることはないのでしょうか。いえ、その時々の周波数によって常に毎瞬毎瞬パラレルワールドは変更していきます。だからこそいつも心地がいい周波数に保っておくということが必要なんですね。戻る可能性もあるということは、常にもっともっとさらにどんどん新しいパラレルワールドに行くっていう可能性もあるどころか、もうすでにそうしていますので、そのように、だからいかに意識を楽しく保つか、周波数を上げておくことが大事か。だからやっぱ基本に戻りますけれども、ブレインワークでいつでもどこでもご機嫌様、どんな状況が起きてもすぐにご機嫌様な自分を選び直すということですね。これを習慣化してもらうだけで、どんどんどんどん自分が見ている世界を変えていくことができるようになります。
そうですね、まあ、戻るってことは、正確に、すっごい正確に言うと、宇宙的な規模、天文学的な数字の確率で全く同じパラレルワールドに戻ることはないですね。はい。そして、ガミガミ言ってしまう自分にはまあいったです。いつもありがとうございます。不要な観念を手放すワークについて質問です。本当に多いですね、不要な観念に皆さん本当に取り組んでいらっしゃるのか分かります。体の中で流れが滞っていたり固まっている部分があるのを常々感じるのですが、そこに不要な観念があるかどうかは分からなくても、その感覚を取り出し手放すワークをするといいですか。それともそういう部分に関して、体のそういう部分に関してはもっと他に有効なワークがありますか、という質問です。
はい。まずはね、もう前者の通りですね、その感覚そのものを取り出していくっていうことに今の段階は徹底してください。なぜならば、特定の部位だと思うと、その特定の部位に原因があると思い込んでしまうと、逆にこれは問題に反応しすぎるってことになりますので、それについてはまた別の機会、そして次のステップということで考えてもらって結構です。ですので、今感じる感覚、その感覚だけを取り出していくっていうものを、まずは徹底的にやってみてください。その後にまた特定のこの部分だけあると思うと、囚われてしまうので、まずはその感覚を信頼して、感覚をクリアにするっていうことから始めていきましょう。
そして次の方も SOS のお吐くのことですね。動画を見て毎日できる時間にしています。毎日毎日ネガティブな思い込みが湧いてきます。かっこ笑い。初めの3日間はとってもすっきりしていましたが、まだまだたくさん湧いてくるネガティブな思いにうんざりしています。若い頃やずっと忘れていた苦しかった思いがどんどん増えて、自己肯定感が低くなり、 SOS のマークが嫌いになりました。そんな時、新しい動画やプロポーズの動画を見て またまたジャッジしていた自分に気がつきました。
お、よく気づ
自
きました
分
ね。
が伸ばしているんだなとしみじみ感じています。できない自分、ダメな自分が消えてなくなるのでしょうか、という質問です。
はい、まずはね、もうこれも基本は一緒なんですけど、どんどんどんどんやってくるとね、もう SS のワークが嫌いになるって嫌なとこばっかり見る。でもこの人書いてるんですけれども、そういう時はジャッジしてた自分に気づいたっていうことで、これすごく大事なことなんですよね。そう、そこの観念を持っている自分がその時の場面を思い出して、それがダメだとかネガティブだと判断してしまうから、とらわれてしまって不快感の気持ちになるんですね。だからお話ししている通り、淡々とやってもらえばいいんですね。いちいちもその時のネガティブな観念を掘り下げずに、だからブレーキやブロックじゃないっていうことなんですね。そしてどんどんどんどんやってるうちに、どんどんどんどん軽くなっていきますので、ぜひね、そんな風にやってみてください。そして最後ね、できない自分は、ダメな自分は消えてなくなるのでしょうかって言ってますが、最後はね、できない自分、ダメな自分は消えるというよりも、できない自分、ダメな自分がとっても微笑ましく楽しく覚えてきますので、そういった自分もラブリーになってくると、それはもう不要な観念ではなくて、愛すべき観念へと変わってきます。そこからが本当の自己肯定感になってきますので、そんな感じで続けてみてもらえばいいかなと思います。
はい、まあ不要な観念なんですけど、その時には感謝すべきというか、何かのね、その観念で救われてたとか、それが、あったからこそ今の自分が生きているという、その時には必要だったんですよね、生きる時にね。そういう意味でここを感謝をしてて話すっていうのはそういうことですよね。
はい、
次の方はいつもありがとうございます。直感来たら即行動ができるようになってきました。ただまだ頭で考えてしまい、迷いが葛藤があり、即動けない自分にモヤモヤしてしまいます。効果的なことはありますか、ということです。はい、もうでもね、行動するしかないんですよ。で、モヤモヤしてもいいんです。ちょっと時間がかかってもね、少しずつ、もうとにかく、自分のもうちょっとしたことでいいんですよ。大きなことじゃなくて、お昼ご飯何しようかなって考えた時に、金額のことじゃなく、近い遠いじゃなく、好きなものを選べたらもうそれで丸って、そんな風に積み重ねていってください。そうすると、気がついたら大きなことも決断してすぐ動けるようになってます。安心してください。
本当ね、小さなことでいいんでね、ちょこっとしたこと、もう本当になんかちょっと本を買ってくるとか、漫画読んでみるとか、何でも構いませんのでね、やってみてください。
はい、そして、全脳活性あるのがなくなり、今手元にあるのがイクナートとロイヤルローズなのですが、泉先生に前にお会いした時、必要な香油はどれですかというところでロイヤルローズをおすすめしてくださいました。それで、これを、お手元にね、購入されたということですね。そして、実際少し苦手な香りです。でもつけると子供たちはすごく好きな香りらしく寄ってきます。アロマを使うとき、香りでトロリンと癒されるようにと山岡先生がおっしゃいますが、少し苦手でも必要な香りと、自分の癒される好きな香りと、高気泡などをするときにはどちらがいいでしょうか、ということです。
そうですね、何度も言いますがね、嫌な香りでもこれを今自分取り込もうと思って、その香りに自分のね、感謝の気持ちとか愛する気持ちを送ると香りが本当に変わってきますんで、そして今度は苦手だったものほど、なんか今では大好きになってきたっていう実例の方がむしろ多いですので、ぜひね、今自分に必要だなと思う香りをやってほしいんですね。ただ初めのうち高気泡でやるときには、もちろん自分の好きな香りを使ってもらっていいです。やり方とかね、本当に香りはね、鼻で嗅ぐものでなくて、全身で、あるいは周りのフィールド空間でも一緒に味わえるもんだっていうところをね、強化して、そして自分自身の流れを良くしていくのは高気泡なので、まず初めはね、好きな香りでやってもらってもいいかなと思いますが、やっぱりね、自分が今必要な香りっていうものをね、だんだんだんだんフォーカスを変えていってもらって、使ってもらったらいいかなと思います。はい、
はい、それでは次の方ですが、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。5月のテーマ、不要な観念を手放して SOS を書き換えていくワーク、楽しみながらやらせていただいております。これからの新しい時代に生きていく上で、自他ともにエネルギーを軽くしているとても有効なワークだと感謝です。そして私は昨年の11月、花粉症から始まった 咽頭炎が慢性化してしまって咳も出る声も出しにくい状態が続いているのですが、このワークをやっているうちに喉に何かあるものとしてそこから取り出すように自然となってきていて、さらに倍音発声ワークのように声を出しながらどんどん取り出していってます。そして取り出したものに光を入れて消化するようにしています。そうしたら喉の調子が少し良くなってきている、そんな風に感じますので続けてみますという報告です。
はい、ですね。逆にもうこれね、先ほどの方とはまた別の方なんだけれども、今度はもうこう喉っていうところにねフォーカスがしてあるんならば、実際に自分の直接喉に向けて光の、浄化と消化のワークをやっていくっていうのもいいですよね。それを取り出してやっていくだけじゃなくて、喉に部位に残っているのにダイレクトに光を注いで、喉のエネルギーをそのまますーっと余計なそこにね観念とかプログラムが入っているので、それを、上に光と変えて自分の体の外に出していくっていうのね、そんな風にやってみてもらってもいいかなと思います。
はい、そして次の方は、こういう方ね多いんじゃないかと思いますが、学校が休校のため我が子の宿題が大量で気がめいっています。エネルギーワークなどをしていかないとと思っているところですということですが、ね、たくさん宿題があるとか思うようにいかないとかね、うつうつとするときこそエネルギーワークですね。考えてもうまくいかないことはエネルギーを流していくことで、ね、進めていくことができますので、イメージがねできなくてもまずエネルギーを動かすということから始めてみてください。
そうですね、エネルギーをね動かしてみるということですよね。
はい、
で子どもたちがねどんどんどんどん宿題をねやって、そして楽しんでるっていう未来をイメージしてですね、そのイメージとともに自分自身も快適になっているところを実際にまたイメージして、その時に出てきたエネルギーをインストールしてトーラスをしていくっていうね、もうここも基本通りやってもらえばいいと思います。
はい、そして SOS を考えた時、うちの祖父は宝石商で羽振りがよくということで、すごく、裕福な生活だったそうですが、長男が、お父さんのことですね、経営がうまくいかず破産したそうですということで、こういう破産したということばかりに自分はフォーカスしてしまっていたのですが、祖父自体は、経営の才能があったのだと改めてなんか認識しました、気づきましたということですね。そして自分の OS である祖父母の才能が引き継がれていると、そこに気づいたということなんですが、この場合、宝石などの石を見る才能とか経営の才能、こういったことも自分で選んで使っていく、選べるということでしょうかという質問です。
はい、その通りです。結構ね、プロコースとかに上がってきた方に、インタビューをね我々がする時っていうのは、お父さんお母さん何してましたかとかね、で特に才能系っていうのは男性性のエネルギーから来ることも多いので、じゃあその先のおじいさん何してましたか、大体その2代上に聞くだけで大体その人がどういう才能を受け継いでいるか、もっと厳密に言うとどういう親を選んできたかっていうのが分かってくるので、自分がやっぱり一番やりたいと思ったことをすでにやっている、そこの遺伝子を持っているんですね。遺伝子ってのはこの物理的な肉体的なものでだけでなくて、目に見えない遺伝子も記憶として受け継いでいきますので、それを実際に自分もそこに入ってくるっていうところになると、そこに意識を合わせることによってその能力が自分も使えるようになるっていうことになりますので、才能を受け継ぐというよりも、身近なところにね遺伝子の延長線上に自分がやろうと思ったことをすでに何らかの形でやってた、いわゆるちょっと先のご先祖がいると、そこにピントを合わせることによって、そこからのエネルギーや能力を受け継ぐ、引き出すことができるっていうふうに使ってもらえばいいかなと思います。
そうですね、ポジティブな方をね自分で選び取って、今の自分の役に立てる、そして、ご先祖も喜ぶ、未来の子孫繁栄にもプラスになる、そんな選択の仕方をしてみてください。そして次の方は、山岡先生に見せていつもありがとうございます。5月の9日に山岡先生と一緒に浄化と消化を会社の社長にし、それから何とかしているうちにドロドロした黒いものがマシになっている気がしました。連休明けに会社行っても社長もですが、私も変わっていることに気がつきました。社長が鏡で社長を浄化消化しながら、私も浄化消化できていたのですね、ありがとうございますということなんですが、この方は覚えてますよ。社長のドロドロしたものを浄化と消化できるでしょうかっていうね質問そうです。そして連休が明けたらやってみますということをねおっしゃっていたと思うんですが、 社長が、自分の鏡でもありますよというか、あの相手とかね、周りの環境というのは自分の中の投影ですよ、鏡ですよということだと思うんですが、話として、はい、自分自身の浄化消化も、できていた。それでその鏡となっている社長も変わっているということが認識できたという状況でしょうかね、
うんうん、もう本当そうですね。もう絶対にこのエネルギーで変わるんだっていうことを信じていただいてね、具体的にあれしよう、こうしよう、こう言おうじゃなくて、エネルギーそのものを変えていくことによって必ず現実変わってくるのでね、しっかりねこの枠は続けていっていただければいいかなと思います、じゃあパート2はね、はい、ここまでしましょうかね。
はい、ありがとうございます。